医の皆様、こんにちは。杏林製薬がお届けする杏林シンポジア、毎週この時間は医学のコントラバシーとして、一つの疾患に対し専門の先生方からいろいろな視点でご意見をお伺いしております。
杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発、製造、販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在、杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
シリーズ眼科診療、昭和から令和への進歩の17回目、遺伝子治療と題して、名古屋大学眼科教授西口浩二さんにお話しいただきます。聞き手は慶応義塾大学名誉教授斉藤育夫さんです。
今日は眼科領域での遺伝子治療ということでお伺いします。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
これ対象となる疾患はどういう疾患なんでしょうか。
はい、こちらはですね、生まれつきですね、視機能が低いですね、非常に重症な、網膜の遺伝病で、レーバー先天網とかレーベル先天黒内障と言われるような、疾患になります。
はい、生まれつきということで、患者の赤ちゃんはどういった症状があるんですか。
そうですね、患者さんの赤ちゃんはですね、生まれつき視力が低いとですね、目がですね、ちょっと左右に揺れるって眼振っていうような現象があるんですけど、そういったことが起こったり、あとはですね、普通だとこの赤ちゃんとかって視力は測定できないんですけど、興味あるものにこう視線を向けるっていうことがあるんですけど、そういった普通のことができないとか、あと暗いところが苦手だとか、そういったことに親御さんが気づいて、小児科に連れてかれたりする、あるいは眼科に連れてかれたりするというのが、患者さんが見つかるきっかけかなと思います。
はい、小さい頃からということですね。それで、そういった赤ちゃんの一部に、今回の遺伝子治療が可能になるということですけれども、どういったプロセスでこの診断までいけますか。
はい、まず診断っていうことが重要だと思うんですけど、診断を行うにあたっては、やはりかなりそういう網膜の変性疾患、遺伝性疾患を専門にしている眼科施設で、適切な検査を受けることによって、臨床診断が行われます。その後ですね、遺伝子検査っていうのを保険の中で、行うということが求められます。これまで眼科領域で行われてきた遺伝子検査っていうのは、ほとんど研究で行われてきたものばっかりでですね、実際保険で遺伝子検査ができるようになったのはつい最近になりますが、そちらの方でこの遺伝子異常が疑われる患者さんは、遺伝子検査を受けていただいて、それで遺伝子診断がつきますと、いよいよ治療対象としての検討されるということになるかと思います。
はい、この遺伝子診断では RPE65 っていうのがターゲットですか。
そうですね、今回の治療薬の対象となるのは RP65 に遺伝子異常を持って、それが原因となっている網膜症を持った患者さんということになります。
それと今の一連の病態との関わりってどういうふうになってるんでしょうか。
はい、この RP65 っていうのはですね、目の中の網膜に視細胞っていう光を、神経見えるっていう信号に変換する神経細胞があるんですけど、この視細胞がですね、物を見るときに光を捕まえるのにですね、ビタミン A のですね、代謝物を使うんですけど、この代謝物ですね、見た後ですね、またそれをですね、使えるようにですね、リサイクルしないといけないんですけど、そのリサイクルを担っているのが RP65 ということになります。なのでこの遺伝子が欠損すると、目の中がですね、ビタミン A 欠乏という状態になります。なので、生まれつきですね、目だけですね、ビタミン A 欠乏になってしまって、それでこういった症状に、生まれつき見にくいとか、あと暗いところが見えないとか、そういったような症状につながっております。
はい、 まあ、そこまで病態が分かってきたのでズバリそこの遺伝子を補ってあげようということになりますか。
そうですね、実際にはですね AAV っていうそのウイルスに、RP65 の遺伝子を乗っけてですね網膜の下にそのウイルスを注射してあげるとそのウイルスが網膜内に、まあ、入ってですねそこで遺伝子を細胞内に届けてその遺伝子が、まあ、機能してない遺伝子の代わりをしてくれるとそういうような治療になります。
はい、まあ、非常にこう理論的にはまあすっきりいきますけれども実際、まあ、臨床あるいはこれまでの成績どういう感じなんでしょうか。
はい、治療、まあ、今までですね前提としてこういった病気ですねを含めて遺伝性網膜性アム疾患というのはこれまで治療によって機能が上がるということはそういう治療は一切ございませんでした。まあ、それに対して、まあ、この治療によってですね大体まあ、臨床試験の報告されている成績ですと100倍近くですね網膜の光の感度が、まあ、上がるということで、まあ、実際どういうことで患者さんはメリットがあるかというと要は非常に明るい環境でしかものが見えなかったのがかなりその見えてですね視覚行動ができる範囲が広がるっていうのが、まあ、実際のメリットで、まあ、でもそれに対してですねやっぱり患者さんは非常に喜ばれるというか満足度の高い治療というふうに、認識しております。
はい、これ、まあ、先天性ということでこの治療を行うタイミングっていうのはどういうふうになるんですか。
はい、まあ、治療自体はですね理論的には、まあ、早ければ、まあ、早い方がいいということにはなるんですけど、まあ、実際非常に稀な病気でですね、まあ、多くの方っていうのはそういう赤ちゃんで見つかるっていうよりは、まあまあ、学童期とかあるいは、まあまあ、10代20代30代になって遺伝子検査を受けられる方とかも多くてですね、まあ、そういった患者さんが中心になります。やはりですね年がすごく大きくなると治療効果が、まあ、下がる可能性があります。その理由といたしましては遺伝子治療っていうのは細胞が残ってる病気の細胞自体は残ってて機能してないっていうのが一番理想的というか薬が効きやすい状況になるわけですが年とともに細胞が死んでいって減ってしまうのでそういった部分でですね少し年を取って治療するってことに関しては十分に細胞が残ってるかどうかっていうのを検討することが大事になってくるかと思います。
はい、治療のタイミングが非常に重要ということでこの、遺伝子治療は繰り返して行うものなんでしょうか。
はい、実はこの治療っていうのはですね1回注射をすると非常に長く治療が持続するっていうことが言われております。まあ、実際海外で最初に治療されたのが、まあ、2007年とかそれぐらいなんですけど、まあ、その頃治療された方も1回の注射で効果が持続してるっていうふうに言われておりますし基本的には1回だけでその後ずっと長期的に効果が期待できるというふうに言われております。
効果の発現というのは注射してどのぐらいから起こってくるんですか。
まあ、それはですね比較的早期って言われてます。まあ、大体遺伝子の発現っていうのが、まあ、最大になってくるので大体動物実験のデータからしますと注射後1ヶ月ってことにはなるんですけど、まあ、患者さんの自覚症状っていうところから申し上げますと、まあ、2週間ぐらいからかなり視覚が改善するっていうふうに言われております。
はい、とても素晴らしい治療ですけれども注射あるいはその処置に伴う、まあ、有害事象これどんなものがあるんでしょうか。
はい、やはりですねこの投与っていうのは手術によって、まあ、行うというものになりますので、まあ、目のですね網膜の手術全般ですねに共通したようなやはり手術の、合併症のリスク等はございます。まあ、目の中で出血したり、まあ、稀に網膜剥離を起こしたりあるいは網膜が傷ついたり、まあ、そういったことが通常の手術のようにあるということになります。あともう一つですね最近注目されているのがウイルスの治療によってですね慢性の炎症っていうのが、まあ、起こってきてそれが少しずつですね、網膜を、まあ、痛めることがあるっていうのが分かってきております。
うん、その炎症を、まあ、抑えながらやっていくということですね。
そうですね。一応原因というのは、炎症ということで、その辺に関してはこの分野である程度コンセンサスができてますので、あとはその副作用のバラ、炎症をずっと抑えるためには、ステロイドとか免疫抑制剤だとか、そういったお薬はどうしても副作用も特に小児に投与する場合は考えなくてはならないので、その辺の、どういうふうにですね、目の状態とバランスとって、治療するかというのが今まさにですね、いろんなことが議論されている最中です。
はい、これまでお話しいただいたのはルクスターナというお薬ですね。
そうですね、はい、
これが先ほど の遺伝子とぴったりということですけれども、他の遺伝子に対する薬も開発されてるんですか？
はい、そうですね、世界的にはたくさんのですね、網膜変性 の、遺伝子治療の開発が行われております。他に日本でもこういう網膜変性に対する他の遺伝子治療の治験も現在行われているというふうに聞いておりますし、今後こういった治療は増えるのではないかというふうに、期待されております。
はい、それから最後に、この遺伝子治療では間に合わない、遅い方でしょうか、そういった人たちに対するその細胞移植でしょうか、そういったものもあるんでしょうか？
はい、遺伝子治療っていうのはそこに細胞があって初めて成立する治療になりますので、やはり病気っていうのは進行すると細胞が減ってきますので、細胞がなくなった場合はやっぱり再生医療とか、他の治療、人工網膜とか、あるいはそういった治療ですね、視覚再生の遺伝子治療っていうのがまた別にあるんですけど、そういったものが必要になってくるかと思います。その辺に関しては臨床の試験も国内等でも行われていると思います。
はい、この今の遺伝子治療と今の再生医療でしょうか、それの合わせ技で、治していくと、そういう状況でしょうか？
そうですね、病気のステージによってどういった治療が最適かっていうのは考えながら、そういったものを組み合わせて治療していくっていうのが今後のこの分野の治療のあり方になるんではないかというふうに考えております。
はい、どうもありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
シリーズ眼科診療、昭和から令和への進歩の17回目、遺伝子治療と題して、名古屋大学眼科教授西口浩二さんにお話しいただきました。聞き手は慶應義塾大学名誉教授斉藤郁夫さんでした。
それでは、杏林製薬がお送りしました杏林シンポジア、来週をどうぞお楽しみに。